魔女の宅急便、思春期の象徴、大きなリボンとジジの謎。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。はい、久しぶりに1日2本収録しておりまして、もう前回の分を放送した時が眠すぎてちょっとグダグダだったんじゃないかなと思いますが、本編は今からお話をする内容となっております。はい、3月22日金曜ロードショーで放送となります魔女の宅急便、楽しみですね。前の放送でジブリとディズニーの関係の話をしました。で、その時にワンタンは、まあ、魔女の宅急便の話過去にしたと思うけどと言ったんですが、過去の台本を調べたらしてなかったかもしれないと思って、今日はね、改めて魔女の宅急便の面白さのお話をしていけたらと思うのですが、まあね、もうね、これだけ魔女の宅急便っていろんな人が語っているものなので、もう本当にサクサクっとした一部分となっております。そして、一本にまとめたいところではありますが、今日はなんと5つに分けてお話をしていきます。いや、最後までいけたらいいな。はい、今日は5つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、魔女の宅急便には無理がある。そして2つ目、頭に乗せた思春期。そして3つ目、大きな帽子ウルスラとは何者なのか。そして4つ目、キキが魔法を使えなくなった一つの出会い。そして最後5つ目、黒猫ジジはなぜ喋らなくなったのか。はい、ということで、まず1つ目、魔女の宅急便には無理がある。はい、ジブリの作品って子供の時に見て大人にもなってみてっていうのがたくさんあるんですが、ワンタンにとって魔女の宅急便が一番印象が変わる作品でした。子供の時に夢中になって見てたものが大人になると、あれこれどういうことなんだろうっていう風に気づくことがあったんですね。で、まず1つ目の無理がある部分っていうのが時代設定っていうところです。で、魔女の宅急便って古いイメージってないですか？街並み古いなっていう風に思うかもしれないんですが、実はあれは1950年から1960年代頃と言われています。ただその舞台というのは第二次世界大戦を経験しなかったヨーロッパ。やはり人類は戦争によって大きな科学の進歩を手に入れてきたわけではありますが、それを経験していない世界であるので、あの世界には極端に古いものと極端に新しいものがあります。まあ、それが、まあ、無理があるとは言わないけども、大人になってみると、あー、なんかちぐはぐだけどなんでだろうと思うきっかけの一つでした。そしてもう1つ、これは完全に無理がある部分。魔女の宅急便って女の人がたくさん出てきますよね。この年齢が子供の時に見たのと大人になってから見るのでは印象が全然違う。例えばキキ13歳、これから独り立ちをします。そして他に登場する絵描きのウルスラ、画家の夢を追うウルスラの年齢は18歳。そして結婚をして出産を控えるおそのさん、これは26歳。そして独り立ちする娘を見送ったお母さん、コキリさんは37歳。そして孫のためにパイを焼く老婦人が70歳となっています。で、子供の時には気づかなかったけど、大人になってから13歳で独り立ちするかとか、結婚をして出産を控える、あのなんか構えて安心感のもうどっしりとしたおそのさん、26歳マジかとか、あとは我が子を見届けるお母さん、コキリさんが37歳とか、いやいやいやいやいや、周りの26歳37歳ってそんな人じゃないぞとなります。子供の時には気づかなかったけど、自分が大人の女性になると魔女の宅急便の設定って結構無理があるな、なんていうふうに思うところでした。で、そこに気づかないと魔女の宅急便って何の話かわからないんですよ。この話というのは、思春期の13歳のキキっていう女の子がいろんな大人の女性との出会いによって成長する物語っていうのをね、子供の時にはわからなかったな、なんていうふうに思います。はい、そんな今日はキキの話。今日の2つ目、頭に乗せた思春期。 はい、魔女の宅急便ってね、見る人によって感想は様々だと思います。あー素敵な世界観だなっていう人がいるとも思うんですけども、その一方で意外と多い感想というのが危機嫌いというものです。で、危機っていうのはどういう女の子なのかっていうと、甘えん坊で、でお父さんとかお園さんのあの旦那、パン屋の旦那とか、あとはトンボとか、周りの男たちに甘えるちょっと自意識過剰な女の子なんですよね。で、そんなキキがなんとなく大人になってから嫌になってくるというような意見をよく見ます。で、この嫌いって結局ね、ワンタンは同族嫌悪だと思ってるんですよ。で、男子の思春期と女子の思春期って結構違いますよね。だからね、キキ嫌いって言ってる人は自分もそういうちょっと自意識過剰で周りに甘えながら、まだまだ何も分かってない時代を過ごした女の子だったんじゃないかな、なんていうふうに思います。はい、そんな思春期の女の子を描く中で、興味深いインタビューがありました。2016年オリコンニュース、宮崎駿が、魔女の宅急便に対して何を作ったらいいのと鈴木敏夫に尋ねました。鈴木敏夫は思春期だって、宮さん思春期の人扱ったことないでしょ。それを聞いた宮崎駿はカフェの、紙ナプキンをパッと取り出し、そして自分の、ポッケから細いマジックペンを取り出しました。そして描いたのはでっかいリボン。これだね。このでかいリボンがこの子を守ってるんだ。それが思春期じゃない？はい。鈴木敏夫は、宮崎駿は観念を具体化するのがすごい上手い人と語っています。キキの姿ってさ、不思議じゃないですか。あの子って真っ黒い服を着て真っ黒い黒猫を持ってるのに、頭にはやたら目立つリボンをつけている。あのリボンって何だったのかというと、この今のお話にあるようにキキの思春期のずーんと重たく乗っている自意識過剰とかプライドとかモヤモヤっていうのがそのまま姿形となったものなのかもしれません。他のインタビューの中で宮崎駿は、あの魔女の黒い服は昔からの言い伝え通りそうなったからじゃないんです。黒い服は最も粗末の服を着ているという意味だと思うんです。一番粗末の服を着て着飾ったりしないで、ありのままの自分で自分の世界を見つけに行く、それが魔女の修行なんだということだと思うと語っていました。魔女の黒い服に対して不自然の買っているあのでかいリボンというのは、少女の憧れとか自意識みたいなものなのかもしれません。キキって結構ね、自意識過剰女子なんですよね。街に降り立った時の、私魔女のキキ、なんかね、あれも子供の時は何も思わなかったんだけど、それに対する街の人のリアクションっていうのが大人になってからすごい、うわーやってんなーっていう風に思っちゃって、街の人結構しらけてるんですよ。で、キキは多分すごいでしょ、私魔女よって降り立ったのに、街の人はあーはーみたいな、あれがすごいね、思春期を思わせるゾワゾワっとする部分でした。で、キキってパン屋の番してる時とかも結構ね、憂鬱そうな顔してるんですよね。っていうのがね、まあ、キキのその思春期のモヤモヤを表してる描写っていうのがね、実は作品に散りばめられてるのだと思います。そして三つ目、大きな帽子ウルスラとは何者なのか。はい、ここに登場する絵描きのウルスラ、実は声優は、キキと同じ高山みなみさんであることはご存知でしょうか。で、まあ、これもね、まあ、経緯とかはネットに調べたら載ってるんですけども、監督の方からぜひやってほしいというふうに決まったそうです。ちなみに、ウルスラが描いていたあの印象的な絵というのはモデルがあって、青森県にある養護施設の生徒が作った版画、星空とペガサスと牛が飛んでいくという作品を見て取り入れたいとなったそうです。まあ、ちなみに原作の方には女の子の横顔はありません。で、宮崎監督はこのウルスラのことを、あの絵描きのお姉さんも魔女だと思うんですよ。カラスをたぶらかして絵を描く、次にはキキをもたぶらかして、あんたは美人だよとかいろんなことを言ってね、そういうところを持ってる人を出したかったんですよねと語っていました。ウルスラも魔女だと思う、そしてキキとウルスラの声は同じ、 ていうと、キキとウルスラって実はすごい近い関係だったりとか、キキの未来がウルスラと言われてたりもします。でワンタンはそこはそうは思わないけども、その13歳の旅立つ女の子、そして18歳の夢に向かう女の子っていうのは、まあ、確かにそのつながりは感じるかなとは思いました。でもう一つつながりを感じるのは、ウルスラって自分のアトリエで描いてる時っていうのはね、結構ね、自由なガーみたいな感じなんですけども、街に出る時には、またよりによってでかい帽子をかぶってるんですよね。で、それがキキの頭に乗っけてるでかいリボンとちょっとリンクしてるなっていうふうに思ったところです。うわ、時間がない。はい、ということで、今日の4つ目、キキが魔法を使えなくなった一つの出会い。はい。この物語は何ですか？っていうと、まあ、さっきお話をしたように、まあ、女の子がいろんな女性に出会いながら成長していく話だよとは思ってるんですけども、他にね、気になるところで言うと、なぜキキは飛べなくなったのか、ということ。はい。これは、出発点、1979年から1996年、徳間書店の作品のインタビューにありました。インタビュアーの、この作品で描かれている魔法は、どう解釈すればいいのでしょう。例えば、キキが飛べるということ、飛べなくなることについては、というと、宮崎監督は、キキはなぜ飛べると思います？魔女だからですか？と返します。インタビュアーは、映画の中では血で飛ぶと言ってますが、それに対して監督、血って一体何なんですかね？親からもらったものでしょ？自分が習得したものじゃないですよね。才能っていうのはみんなそうなんです。無意識で使える時期から意図的にその力を自分のものにする過程が必要。この映画での魔法とは、等身大の少女たちの誰もが持っている何らかの才能を意味する限定された力なんです。はい。これね、前のジブリとディズニーの話でもしたんですけども、魔女の宅急便の魔法っていうのはディズニーの魔法とは違うんですよね。魔女の宅急便の魔法というのは限定された力。それはなぜかというと、飛べるというのは、キキの才能そのものだから、いろいろあるわけではない。ということでした。で、まあ、ここからはワンタンの解釈になるんですけども、物語の最初の空を飛べる魔法と、物語の最後の空を飛ぶ魔法っていうのは、種類が違うっていうふうに思っていて、もともとキキっていうのは、魔女の宝器を持って黒猫のジジがいて、私魔女っていうちょっとね、お高い女の子だった。でも最後にはなりふり構わずデッキブラシで空を飛んでいる。きっとキキにとっての魔法っていうのはすごく魅力的なもので、受的なもので、魔女はこういう素敵なものであるべきっていうものがあったと思う。でも実は世界はそうじゃなかったんですよね。キキが降り立って、私魔女のキキって言ってもみんなしらけていて、実は世界は魔女に対してそんなイメージは持ってないぞと分かった。実際思ってたよりみんな魔女に関心がなかった。でもキキっていうのはその世界で生きていかないといけない。私魔女のキキっていう、その元々持ってる魅力的なものじゃなくて、この現実の世界、みんな別に魔女にそんな興味ないよっていう、この世界で生きていかないといけない。さっきの監督の言葉をそのまま使うのであれば、意識的にその力を自分のものにする過程が必要っていう、その過程があって、最後の魔法はその素敵な魔法の宝器じゃなくて、ただのデッキブラシでも飛べるようになったのではないかなと思っています。そしてキキはまた再び飛べるようになった。で、個人的にちょっと熱いなっていう風に思ったエピソードがあって、宮崎監督はキキの立ち振る舞いのほとんどは自分が新人教育した若い女性のアニメーターたちの生態を見学して覚えたものですと語っています。それが魔法を、そのファンタジーじゃなくて才能と言ってるところであると思ってて、まあ、ワンタンは絵を描けないんだけどね。皆さん、こう自分の何も知らない、社会は何も知らない状態で自分の才能を信じてこういうエンタメの世界に入ってきて、で、わあそんなことないぞ、全然違うぞ、でもそっから自分でまたその才能を磨いて新しい形にしないといけない。なんかそれが魔女の宅急便で描きたかった部分なんだなっていう風に思ったら、魔女の宅急便ってすごいファンタジーでもなんでもない現実的な話だなっていう風に思いました。で、まあ、今お話をしたように、そのキキが魔法を失って魔法を使えるようになる必要があったっていうのはわかるんですけども、なんでそもそもキキは魔法を使えなくなったのかっていうところですよね。 まあよく言われてるのは、キキが恋をしたからとか、あとはキキが生理になったとか、いろいろ言われてるんですけど、ワンタンの中では違うと思ってて、で、キキはこの街に来て、とんでもない出会いをしてるんですよ。で、それが、魔女が科学に出会ったから、だから、キキは魔法を信じなくなったっていうのが、ワンタンが思うキキが魔法を使えなくなった理由だと思ってます。空を飛ぶ力っていうのは魔法だけではなくて科学の力でも空を飛ぶことができるっていうのを知った時に、キキはね、悩んだんじゃないかなって思って、で、その結果、魔法が使えなくなった。この魔女じゃなくても空を飛べる。じゃあ魔女っていらないんじゃない？いらないとは言わないけどさ、魔女のその唯一無二さっていうのが、なんかブレちゃって、それで魔法は使えなくなったんじゃないかなと思います。まあ、それでね、再取得したっていうのは、ハッピーエンドだと思うんですけども。はい。そんな、いや、全然時間が足りない。はい。それでも一本に収めようとしている。はい。そして今日の最後、5つ目。黒猫ジジはなぜ喋らなくなったのか。はい。まあ、ジジが喋らなくなった理由っていうのは、もう本当にいろんな大人によって語り継がれているので、まあ、もはや新しい何か語れるようなことはないんですけども、まあ、そもそもキキが魔法を使えなくなった理由っていうのは、キキが魔法を信じなくなったからだと思ってて、で、その背景にあるのは科学との出会い。それによってキキは、その子供の時の魔法ってすごい素晴らしいよね、素敵だよねっていう世界が、いや、そんなことないんじゃないかと思った瞬間に、魔法も使えなくなったし、ジジとも喋れなくなったと思っていて。で、まあ、それでもキキはまた魔法を復活させることはあるんだけど、ジジはそうならなかったんですよね。で、それはジジの役目にあると思ってて、キキがどんな女の子っていうのが、他のインタビューの中では、リボンとジジによって守られている女の子だと語られています。で、まあ、ジジの正体の中に、なんか、イマジナリーフレンド説とか、自分と対話する自分説とか、いろいろあって、まあ、それはそうなんだろうなっていうふうに思うんだけども、もっとシンプルに、キキって多分ね、あの、頭のデカリボンも、2、3年後にはなくなると思うんですよ。で、ジジとも、いずれ喋れなくなると思うんですよ。この、リボンとジジによって守られてる女の子であるとすれば、すると、その女の子は守られる必要がなくなったら、リボンもジジも必要じゃなくなる。っていう風に思って、だからね、ジジが喋らなくなった理由ってもう本当にシンプルに、キキが守られる女の子じゃなくなったから、だけだと思います。本当恋かもしれない。大人になったからとか、いろいろあるけども、もっとそうじゃなくて、本当にシンプルに、まあそこなんじゃないかな、というところです。いや、長くなりましたね。本当は、ね、本当にまだまだ、いろんな話があるんですけども、あの先輩魔女の正体は何者なのかとかね、いろいろあるけども、まあ、ワンタンの収録で全部話しても、まあ、そんなに、もう YouTube とかたくさん出てくるんで、合わせていろいろ見てみてください。今日の放送を通じてね、魔女の宅急便って確かに子供と大人で見た時の印象違うなとか、あの話って結局何だったんだろうなとか、その、キキにとっての科学って何だったのかなとか、なんかそういうほんのちょっぴりの考えるきっかけになったら嬉しいななんていうふうに思ってます。はい。ということで、ちょっと来週は出張に行って、多分収録できないので、今日はちょっぴり長めというところでした。はい。予想よりもだいぶ長くなりましたね。はい。寝ます。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。